聖書朗読をいたします。本日の聖書朗読の箇所はマルコの福音書12章35節から40節です。マルコの福音書の12章35節から40節、その後に聖書朗読に続いて私の主であるキリストのようにと題して宣教をいたします。マルコの福音書12章35節から40節をお読みいたします。イエスは宮で教えていたとき、こう言われた。どうして律法学者たちはキリストをダビデの子だというのですか？ダビデ自身が聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子なのでしょう。大勢の群衆がイエスの言われることを喜んで聞いていた。イエスはその教える中でこう言われた。律法学者たちに気をつけなさい。彼らが願うのは長い衣を着て歩き回ること、広場で挨拶されること、街道で定席に、宴会で上座に座ることです。また、ヤモメたちの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちはより厳しい罰を受けます。ここ数回の礼拝では、イエス様がパリサイ人やサドカイ人たちから質問をお受けになる箇所を見てきました。そして34節の最後には次のようにありました。それからあとは誰もイエスにあえて尋ねる者はいなかった。イエス様を質問攻めにしたわけですが、イエス様を陥れることはできず、逆に誰も言い返すことはできませんでした。そして誰もイエス様に尋ねる者はいなくなったとあります。そういう流れで今日はイエス様が逆に質問されたことが記されています。まず35節をお読みします。イエスは宮で教えていたときこう言われた。どうして律法学者たちはキリストをダビデの子だというのですか？状況としてはイエス様が宮で神殿で教えておられた時です。その時にイエス様が質問をされました。どうして律法学者たちはキリストをダビデの子だというのですか？旧約聖書の預言では、メシアは、キリストは、ダビデの子孫としてお生まれになるということが予言されていました。その点で、律法学者たちだけでなくですね、当時のユダヤ人は、キリストはダビデの子孫として生まれる、つまりはダビデの子だと理解していました。ただ以前から申し上げているように、民衆が期待していたメシア像は、ダビデのような強い王様、ダビデのように自分たちの敵であるローマ帝国を打ち負かし、イスラエルの国を再建、再興してくれる王様を期待していました。政治的と言いましょうか、軍事的なメシアを期待していたとも言えます。そこでイエス様はお尋ねになりました。どうして律法学者たちはキリストをダビデの子だというのですか？そして36節では次のように言われます。ダビデ自身が聖霊によってこう言っています。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。これは詩篇の110編1節の引用です。イエス様は、ダビデ自身が聖霊によってこう言っていますというふうに言われます。 まあ、このイエス様のこのご発言自体が興味深いんですけれども、まあ、ここをどんどんやりますと本論から外れますので触れませんが、イエス様はダビデが詩編110編1節で語った言葉を引用されます。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。この箇所を引用されて37節で次のように言われます。ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子なのでしょう。イエス様が注目されたのはダビデの最初の言葉です。主は私の主に言われた。この110編はダビデが作った詩であるわけですけれども、ここに登場する人物を整理しますと、まず主は私の主に言われたとある最初の主というのは、ヤハウェ、いわゆる父なる神様のことですね。そしてその次に私というのはダビデのことで、そのダビデが私の主と呼んでいる人が登場します。理解のために少し言い換えるとですね、父なる神はダビデの主に言われたということですね。で、これは新約的な観点で見ますと、ここで私の主と言われているのはメシア、キリストであるわけです。神様がメシアに対して言われたことが一節に記されている、そう理解できるわけです。37節でイエス様が言っておられるのは、ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子なのかというふうに言われます。主というのは、分かりやすく言えば主人ですね。つまり主人と呼ぶということは、自分の立場をこう低くし従うものとなっているというふうに言えます。ダビデはメシアのことを、キリストのことを私の主と呼んでいる。ならばどうしてキリストはダビデの子なのかとイエス様は問われました。つまりここでイエス様が言っておられるのは、キリストはダビデの子以上の存在だということです。別にキリストがダビデの子孫であることを否定しているわけではありません。と言いますのは、例えばローマ人への手紙の1章3節には、御子は肉によればダビデの子孫から生まれというふうにあります。ですから別にキリストがダビデの子孫であることを否定しているわけではありません。ここでイエス様が言っておられるのは、キリストはダビデの子以上の存在だということをおっしゃっているわけです。先ほど申し上げたように、人々はローマ帝国から救い出してくれるキリストを期待したわけですが、メシアとしての、キリストとしてのイエス様のお姿は全く違いました。確かに詩編110編にありますように、イエス様の敵を屈服させることになりますが、イエス様の敵はローマ帝国ではありません。イエス様が屈服させたのはサタンであり、悪の勢力です。この敵を治め、イエス様は神の国の王として君臨しておられます。ただ、この敵を治める方法も人間が考えつかないような方法でありました。それは自分の命を捧げるという方法。自分の命を捧げ、死にまで、十字架の死にまで従われました。しかしそれで終わることなく、その死から復活され、完全な勝利をお受けになった。これがキリストとしてのイエス様のお姿でありました。へりくだりの王であるメシア、キリストです。キリストにイスラエルの政治的権威の復興だけを期待している立法学者たちには想像もできないことでした。大勢の群衆はイエス様の言われることを喜んで聞いていました。 続く38節から40節には立法学者たちに対する注意が記されています。まず一気に38節から40節をお読みしますけれども、イエスはその教えの中でこう言われた。立法学者たちに気をつけなさい。彼らが願うのは長い衣を着て歩き回ること、広場で挨拶されること、会堂で定席に、宴会で神座に座ることです。また山根たちの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちはより厳しい罰を受けます。イエス様は立法学者たちに気をつけなさいと言われます。で、この箇所は二つに分けられます。一つは38、39節がセットで、もう一つは40節です。まず前半は彼らが願うのはというふうにありまして、四つのことが挙げられています。一つ目は長い衣を着て歩き回ること。もちろん当時の一般の人も長い衣を着て歩いたわけですが、特に学者たちは自分たちの身分を表す印として長い衣を着ていました。そしてマタイの福音書なんかには、なんか裾につけてたとかですね、いろいろありますけれども、わかりやすく言えば、自分が立法学者であることを誇示するため、見せびらかすためというふうに言えます。また二つ目には広場で挨拶されることというのを挙げられています。広場とは人の大勢集まるところですが、そこで長い衣を着ていれば、その立法学者たちのところにですね、挨拶に行く人も出てきます。まあ、立法学者はそれが気持ちいいわけですね。自分が挨拶される存在である、尊敬される存在であるということを周りに示すことができます。さらには39節では、会堂で定席に、宴会で神座に座るのが彼らの願いであるとあります。彼らは名誉ある席に好んで座りたがったわけです。ここに記されていることは、虚栄というふうに言えます。虚栄というのは自分を大きく見せることというふうに言えますけれども、彼らは人々からの称賛を得るために必要以上に自分を大きく見せていました。また彼らがしていたのはそれだけではありません。40節には、またヤモメたちの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈りますとあります。最初に挙げられているのはむさぼりと言えます。このヤモメの家を食い尽くしということについて、具体的なことは分かっていません。ある学者は、尊敬されていることを悪用してヤモメの家からも経済的援助を要求したのではないかと言っています。またある学者は、相談に来たヤモメに対して金を取ったのではないかとも言います。実際のところ何が行われていたのか分かりませんが、本来ヤモメというのは保護の対象でありました。旧約聖書の記述では、社会的弱者であるヤモメや孤児などは保護の対象でありました。しかし立法学者たちはそのヤモメたちを食い尽くしていたと、イエス様は非難されます。むさぼりの罪です。しかし彼らはそのむさぼりを宗教的な行為、信仰的な行いによって覆っていました。それが最後の見栄を張って長く祈るということです。これは偽善と言えます。彼らの心にあったのはむさぼりであったわけですが、それをこう覆い隠すように彼らは長く祈りました。このような立法学者たちに対してイエス様は次のように言われます。こういう人たちはより厳しい罰を受けます。ここで挙げられている立法学者の姿は、イエス様が教えておられた使える者の姿とは全く逆と言えます。イエス様は弟子たちに使える者となるようにというふうに教えてこられましたが、 立法学者たちはその逆を行っていたと言えます。この38節から40節に記されている立法学者への戒めは、現代に置き換えると、私のような牧師をはじめとした指導的立場にある人に適用することができます。そういう意味で、この回答の中で今日の御言葉にまず耳を傾けるべきは、私自身であるというふうに言えます。もちろん時代背景が違いますから、一目で牧師とわかる格好で外を出歩くこともありませんし、仮に牧師らしいガウンなどを着て外を出歩いても、日本では尊敬してくれるわけではありません。ただ、広場で挨拶されることなどは、例えば政界とかに行った時にですね、いろんな教会の人から挨拶されたりすると、自分の顔と名前も売れてきたかといったですね、そういう傲慢を生まないとは言えません。またいろんな場所で定席に案内されることを、ね、心で願ったり、奉仕を依頼されることを願ったりすることも、現代的なこととして当てはめられるかもしれません。牧師の不祥事というものも後を絶ちませんが、牧師で多いのは金銭トラブルと女性問題。そこにあるのは、むさぼりと言えます。また祈りで権威を示すこともあり得ます。今挙げたようなことに対して、私自身が、いや、どれも自分は大丈夫ですと、などとは言えません。自分の心の中に入ってきやすいものを挙げたつもりでもいます。ですから私自身も、いつでもこのような歩みになりやすい、なる危険があると言えます。立法学者たちがダメだから、立法学者たちだけがろくでもない人間だからそうなったのではなく、指導的立場にある人たちは、一歩間違えれば、このような行いに手を染めないとも限らない。まあ、いわゆる日本だと何でも先生先生って呼びますけれども、政治家も先生だし、お医者さんも先生だし、牧師も先生って呼ばれますが、まあ、先生先生って呼ばれる人たちは、最初は使命感に駆られてやっていますけれども、先生先生って呼ばれているうちに、いつの間にかとんでもない方向に、手を染めてしまうということが実際ある。政治家だってですね、最初は使命感に燃えて、政治家になってもですね、先生先生って言われてだんだんこうお金とか渡されると断るに断れずに受け取ってしまったりして最終的にはこう捕まるなんてことも変わる。そういう立場にある人たちというのは一歩間違えればそういう行いに手を染めないとも限らない。そういう意味で続けて牧師のためにそして指導的立場にある人たちのために祈り続けていただきたいと思うわけです。大高先生は大丈夫というのが最も危険な考え方ですね。ここにおられる皆さんはおそらく私の心の中の葛藤などを知らないわけであります。私の心の、前も言ったかもしれませんけども、その昔悟られっていう映画がありましたけれども、心の中が全部聞こえてみんなに聞こえちゃうっていうそういう映画でしたけども、まあ、そのような感じでもし私の心で思ってることが皆さんに全部聞こえたらこいつは本当にとんでもない人間だって、こう思ってしまうであろうというのは想像に難くない。それぐらい私の心の中でいろいろ葛藤があるわけですね。牧師ほど誘惑の多いポジションはありませんからぜひ続けてお祈りいただきたいと思うわけです。また同時に、ここで立法学者に挙げられていることは、どれも聖書において忌み嫌われていることであるということを覚えるときに、決して牧師だけのための教えだとは言えません。教師でなければ、指導的立場に立たなければ、これらのことをしても良いというわけではないわけです。虚栄や見栄、むさぼり、偽善というものには誰もが注意が必要です。 立法学者たちの誘惑として、人の前で光り輝くことを望んでいたと言えます。言い換えますと、人の評価に目がくらんでいたと。彼らは神様の前で神様の目にどのように映るのかについて見えていませんでした。立法学者たちは自分がしている貪りを祈りという信仰的宗教的行為によって覆い隠していました。ある意味で他人をごまかし、なんなら自分自身もごまかしていたと言えます。長い祈りを捧げ、敬虔な信仰深い人物であるかのように他者をごまかし、なんなら自分をごまかしていたのかもしれません。念のため申し上げておきますけれども、長い祈りイコールダメということではありません。何分になったら長い祈りなのかという定義もありません。はい、10分経ちました。あなたの祈りはダメですとか、そういう話ではないですね。私たちが峰を張るために長い祈りをすることが指摘されているのであって、とにかく祈りっていうのは短くしなければいけない、などと誤解しないでください。現にイエス様も夜通し祈られたっていうことが聖書の中に書かれていますね。ですから単純に長く祈っちゃいけないとかそういう話ではなくてですね、それが自分の見栄を張るためであったりすることがこう言われている。まあ心の中の問題であります。ただ私たちは虚栄や見栄といったことには十分な注意が必要です。このようなあり方は誰にも起こり得ます。その点で注意が必要。ただし、より指導的な立場にある人、まあ、いわゆる前に立つような立場の人には起こりやすいということも事実です。その点で先ほど申し上げたように、このような誘惑から守られるように、牧師のため、また指導的立場にある役員や子供課の教師たちのためにお祈りいただきたいと思うわけです。今日ここまでイエス様が質問された箇所と立法学者たちに気をつけるようにと言われた教えを見てきたわけですが、キリストはダビデの子と言われていて事実その通りですが、しかしそれ以上の存在、ダビデの子以上のお立場であることを確認しました。それはダビデがキリストを私の主と呼んでいることから明らかでした。イエス様はメシア、キリストであるわけですが、当時期待されていたメシア像とイエス様がなさったことは違ったということも確認をしました。イエス様はへりくだられ、ご自分の命を捧げてくださいました。そして蘇られ、昇天されて神の右の座に着かれました。キリストとしてのイエス様のあり方は、決して威張り散らしたりすることなく、へりくだり、命を捧げて仕えるというあり方でした。一方の立法学者たちですが、それとは正反対といえる姿がありました。彼らは人の評価を求め、長い衣を着て広場で挨拶されることを願い、街道や宴会で定席を求めていました。また、むさぼりの罪を犯すと同時に、祈りという信仰的な行為をもってしても罪を犯していました。彼らは人の評価を求めすぎるあまり、神様の前にどのように見られているかということに思いが至りませんでした。そんな分かりきったことと思われるかもしれませんが、実は私たちも同じような過ちに陥りやすいものであるということを自覚することが大切です。私は自分は立法学者のようにはならないというのはただの傲慢です。このような教えを通して自分自身のあり方を点検する必要があります。宗教的、信仰的な行為、祈りという素晴らしい行為も行いも罪の行いへとすり替わり、自分や他の人をごまかすことに用いられかねない。私たちはまず内面を探る必要があります。イエス様が批判された立法学者の姿から 自分自身を探る。そしてその上で私たちが目指すべきはイエス様であります。私の主であられるイエス様こそが私たちが目指すべき、模範とすべきお方です。イエス様はご自分の命まで捧げてへり下られ、私たちのために仕えるものとなってくださいました。私たちから貪ろうとすることなく、仕えるものとなり、捧げ尽くしてくださいました。イエス様の生き方は、当然ですが、イエス様が教えてこられた弟子たる者の生き方の模範です。自らを低くして他者に仕えられたイエス様。仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価としてご自分の命を与えるために来られたイエス様。それを文字通り実践されたキリストを模範として目指し、私たちも信仰の旅路を歩ませていただきたいと願います。自分の心に律法学者のあり方がこう入り込む危険があるということを覚えながら、内面を見つめ、使えるものとしてこれからも整えられていきたい、そのように祈り願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、尊い皆を心から賛美を申し上げます。この後も私たちに御言葉をお語りくださりありがとうございます。律法学者たちのあり方から私たちも考えさせられますけれども、決して彼らが得意な珍しい人間ではなく、誰でも私たちのうちにそのような性質があることも覚えます。どうか神様、私たちが自分の内面を見つめて神様の前にまっすぐに歩んでいくことができるように助けを与えてください。祈りという信仰的な素晴らしい行為も罪の行為へと変わっていってしまう恐ろしさも覚えます。どうか私たちが心を点検しながら、本当にイエス様のようにへり下り、神と人に仕えるものとして歩んでいくことができるように助けを与えてください。この御言葉の交わりを心から感謝をいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。